新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月の24日木曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカ証券取引委員会 SEC がデジタル資産証券のカストディに関する声明を発表。アメリカホワイトハウスがステーブルコインの取り決めに関する声明を発表。中国銀行協会と中国公認会計士協会が銀行の監査所検証のためのブロックチェーンソリューション発表。韓国のブロックチェーンファンドハッシュドが1号ファンドで約124億円の資金調達。日本の暗号資産取引所らの XRP への対応をまとめ。ディグルと大林組が建設業界におけるブロックチェーン活用に向けた実証実験開始。一つ目のニュースはアメリカ証券取引委員会 SEC がデジタル資産証券のカストディに関する声明を発表というニュースです。アメリカ証券取引委員会 SEC が証券取引法規則のデジタル資産証券への適用のためにデジタル資産証券のカストディに関する声明を12月23日に発表しました。 SEC はこの声明においてデジタル資産証券を取り扱うブローカー及びディーラーに対し、それらの会社が一定の条件を満たしている場合には今後5年間 SEC の執行措置の対象としないという見解を示しています。主な条件は次の通りとなっています。1つ目、ブローカー及びディーラーがデジタル資産証券にアクセスし管理するために分散型台帳上でそれらを転送する機能を持っている。2つ目、ブローカー及びディーラーはビジネスの範囲をデジタル資産証券の取引保管に限定している。3つ目、ブローカー及びディーラーは取り扱うデジタル資産証券に関して有効な登録明細書に基づいて募集販売されるものか、また連邦証券法に遵守しているかを分析し書面化している。4つ目、ブローカー及びディーラーは保管しているデジタル資産証券へのアクセスに必要な秘密鍵の盗難や紛失を防ぐために業界のベストプラティクスと一致する合理的に設計されたポリシーを確立し実施している。5つ目、ブローカー及びディーラーは証券取引法の顧客保護規則に基づいてデジタル資産証券を管理しており、デジタル資産証券の取引に含まれる潜在的なリスクについて事前に顧客に説明しているとのことです。なお SEC による5年間の安全期間の策定の目的は市場参加者がデジタル資産証券の保有または管理を実証する能力を強化するためのプロセスを開発する機会の提供ということです。また SEC はデジタル資産証券のカストディに関する規制を形成するために業界関係者からのコメントの募集も行っているということです。SEC のコミッショナーを務めるヘスター・ピアーズ氏はデジタル資産証券のカストディに関する新ガイダンスはベイビーステップ、小さな一歩ですとツイートしています。続いてのニュースいきます。アメリカホワイトハウスの金融ワーキンググループがステーブルコインの取り決めに関する声明を12月23日に発表しました。この声明によると金融イノベーションを促進しうるステーブルコインはその安定性を継続的に維持できるような方法で設計されるべきであると考えられています。またこの声明ではアメリカでステーブルコインを提供する際に発行者及び規制当局が考慮すべき要件についてもまとめられています。主な要件は次の7つの通りとなっています。1つ目、ステーブルコインの取り決めはアメリカの法的、規制的、監督的な要件を遵守しなければならない。つまりステーブルコイン取引も他の資産の取引と同等の要件を遵守することが期待される。2つ目、ステーブルコインの発行者や販売者は商品を市場に出す前に商品に適用されるすべてのマネーロンダリング防止、テロ資金調達対策及び制裁義務を満たさなければならない。3つ目、ステーブルコイン取引は金融の安定性を維持するために潜在的な金融安定性リスクに対処できるように設計されるべきである。4つ目、エンドユーザーの保護のためステーブルコインの発行者はいつでも1対1のレートでステーブルコインと法定通貨を交換できるようにするべきである。5つ目、ステーブルコインの取り決めは堅牢なリスク管理の枠組みを適用すべきである。6つ目、マクロ経済や国際通貨の安定を維持するためにステーブルコインの取り決めは国内の法定通貨の信頼性や安定性を損なうものであってはならない。7つ目、 国境を越えた監督を容認するために複数の国地域で運用されているステーブルコイン取引は、必要な情報と書類をすべての関連国の規制当局に直接提供すべきであるということです。またアメリカ当局は今後も消費者保護と金融イノベーションを目的として、進化する技術と市場の状況およびステーブルコインに関するアメリカの規制の枠組みを引き続き評価していくということです。
続いてのニュースいきます。中国銀行協会が中国公認会計士協会と共同で開発した銀行の監査書を検証するための新しいブロックチェーンソリューションを発表したことをレジャーインサイトが12月23日に報じたというニュースです。現在100以上の銀行や監査法人がこのネットワークへの参加を申請しているようです。銀行の監査プロセスでは、監査人が銀行の残高を証明するために銀行からのレターを要求しますが、銀行からのレターが偽造される可能性が課題となっております。レターに銀行の電子署名をブロックチェーン上に保存したハッシュや指紋があれば、銀行が発行したものであり、グラフィックプログラムで編集したものではないことを証明することが可能になります。このソリューションでは、銀行のレターの申請から承認、レターの提供までのプロセス全体に対応しています。またもう一つのリスクとして、監査権限のない人物がレターを要求する可能性があるという問題にも対処しているとのことです。セキュリティ上の理由から、プラットフォームはレターそのものを保存するのではなく、レターを提供するプロセスをログに記録しています。世界最大の銀行である中国工商銀行もこのソリューションに関与しているとのことです。続いてのニュースいきます。韓国のブロックチェーン領域特化の投資ファンド、ハッシュドベンチャーファンドファーストが約124億円の資金調達を行ったことを発表したというニュースです。ちなみに韓国のブロックチェーン領域特化ファンドハッシュドが2020年9月にハッシュドベンチャーファンドファーストを設立しております。ハッシュドはハッシュドベンチャーファンドファーストを通じて、プロトコルエコノミーを推進できるブロックチェーンやその他のテクノロジーのスタートアップに投資を行う予定です。リリースによれば、プロトコルエコノミーは独立したコンセンサス稼働型のプロトコルに支えられたオープンな経済を意味し、デジタル資産を介して参加者により公平に直接報酬を与えることができるエコノミーとのことです。ハッシュドは業界のプラットフォーマーらが直面している問題を戦略的にターゲットにし、革新的なソリューションに投資することで、プロトコルエコノミーの将来の市場の潜在的な成長を取り込むことを目指していくとのことです。ハッシュドの CEO であるサイモン・キム氏は次のようにコメントをしています。プロトコルエコノミーの時代を先導することで、韓国国内のスタートアップシーンはブロックチェーン産業の復活とその成熟市場を目撃し、新しいパラダイムのための政府と制度の両方のサポートを引きつけるでしょうとコメントしています。これまでハッシュドはカカオのクレイトンや LINE の LINE OF LINE など、アジアの IT 企業のためのパブリックブロックチェーンプロジェクトに積極的に連携して事業を加速させてきたようです。またハッシュドは韓国最大の銀行である KB 国民銀行との提携を発表し、韓国で初めて個人及び法人顧客のデジタル資産を管理するための包括的なプラットフォームであるコーダを設立しております。続いてのニュースいきます。アメリカ証券取引委員会 SEC がリップル社とその重要な証券保有者でもある幹部2名を相手に、未登録で進行中のデジタル資産証券の募集を通じて約1340億円以上の資金調達を行ったと主張する訴訟を提起したと12月22日に発表したことを受けて、世界中の暗号資産のマーケットメーカーや取引所が XRP へ早急に対応をしているというニュースです。海外の動向を踏まえ、日本の暗号資産取引所の XRP への対応を随時更新でまとめていきます。暗号資産市場の2大マーケットメーカーとして知られるジャンプトレーディングとギャラクシーデジタルは、アメリカ証券取引委員会がリップル社らを相手に訴訟を起こした後、 XRP でのマーケットメイクを提示したとザ・ブロックが12月23日に報じております。ジャンプトレーディングは暗号資産市場で最もアクティブなマーケットメーカー企業で、暗号資産取引所に流動性を提供し続けてきました。ギャラクシーデジタルは第3四半期に14億ドルの取引量を記録した OTC デスクを運営している著名な暗号資産マーケットメーカーです。またアメリカの暗号資産取引所ビークシーとクロスタワーは XRP の上場を12月23日に廃止をしました。日本の暗号資産取引所の対応について話していきます。フォービージャパンは XRP の販売所取引サービスを一時停止していることを12月24日に発表しました。なお取引所は通常通り XRP の取引が可能となっております。続いて D カレットです。 D カレットは XRP の売買一時停止を12月24日に発表しました。理由としては、アメリカ SEC がリップル社及び同社の幹部を提訴したことを受け、当社に価格を提供している暗号資産業者が XRP の取り扱いを停止したことにより、当社のサービス内でお客様へ XRP を安定した価格で提供することが困難な状態となっているためとのことです。現時点で XRP の売買再開時期は未定とのことです。
続いてのニュースいきます。株式会社ディグルが株式会社大林組の建設現場で利用されるコンクリート受け入れ管理システムの検査データをブロックチェーン上に記録するシステム、検査履歴管理システムを開発したことを12月24日に発表しました。今回のこのディグルの取り組みは、大林組が推進する建設業界でのブロックチェーン活用に向けた実証実験の一つということです。建設業では施工プロセスのさらなる透明化が課題となっている中、大林組でも施工プロセスの改ざんを防止・検知する機能をコンクリート受け入れ検査システムに実装していましたが、システムの脆弱性を突かれ、外部からの攻撃によりデータを改ざんされるリスクがあったといいます。そのため今回新たにブロックチェーンの仕組みを利用し、建設現場での検査データの信憑性をさらに高める取り組みに着手したということです。リリースによると、この検査履歴管理システムでは、建設現場のコンクリートを受け入れる際にコンクリート受け入れ検査システムへの測定値や写真などの検査データを記録し、検査履歴管理システムのデータベースにアップロードします。それと同時にデータのハッシュ値をブロックチェーンに書き込みます。そしてコンクリート受け入れ検査システムのデータから再作成したハッシュ値とブロックチェーン上のハッシュ値を突合し、一致すれば改ざんがないことを証明できるということです。一方で一致しなかった場合には、検査履歴管理システム上に記録された変更履歴とブロックチェーン上のハッシュ値を照らし合わせることで、改ざんが発生したタイミングを追跡することが可能となり、検査履歴の透明性の向上が期待できるということです。ディグルではこの検査履歴管理システム開発と並行して、大林組の協力会社との取引における納品や返却などの情報の共有化、突合作業の簡素化など、現場業務の平準化を目指したブロックチェーンの活用検討も支援しているということです。今後もディグルは建設現場内の様々なシステムのブロックチェーンとの連携をはじめ、建設業界のデジタル化や業務変革をさらに進める取り組みを推進していくということです。新しい経済編集部は、株式会社ディグルの代表取締役 CEO 原秀幸氏に対し、建設業界とブロックチェーンの可能性について取材を行いました。原氏は次のようにコメントをしています。建設業界にブロックチェーンを活用する可能性として、品質管理の向上以外にも、例えばブロックチェーン活用の情報連携システムを導入することで、元請け下請け間の縦の情報連携をスムーズに行えるようになります。受発注や請求情報の処理には現状多くの時間がかかっていますが、ブロックチェーンで管理・共有することで現場の業務負担を軽減し、コストの削減が期待できます。ブロックチェーンは多くの企業が関わっているからこそ生じる建設業界の課題を解決する可能性を秘めており、建設業界が目下取り組んでいる生産性の向上に貢献できると弊社は考えています、とコメントしていただきました。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では、公式 LINE アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。